皆さんこんにちは。旅するアスリート作曲家長谷川千夏とドイツ在住ピアニスト伊藤ゆりやでお送りするほんわか楽しいクラシック談話室、チナリアトークルーム。今回はチナリアトークルーム1周年記念ということで、チナリアトークルームについてのあれこれ裏話などトークしていきます。こんにちは、作曲家の長谷川千夏です。
こんにちは、ピアニストの伊藤ゆりやです。今回はチナリアトークルーム第1周年記念ということで放送を進めていきたいと思います。
はい、
わ
いや、ついに1周年記念ですね。
はい、来ましたね。先月に放送第50回記念を迎えたところで、本日は第53話目でチナリアトークルーム1周年記念ということですね。ここまで聞いてくださったリスナーの皆様、本当にありがとうございます。応援のおかげで続けてこられました。
さて、ここで一旦本題に入る前にですね、皆様にお話があります。本日より2週間に1回の放送となりますチナリアトークルーム。配信回数は変わっても、チナリアトークルームはこれからも皆さんにほっと一息、笑いと癒しの音楽トーク番組をお届けしていきますので、応援どうぞよろしくお願いいたします。
今後も続けてまいりますので、これからもどうかよろしくお願いいたします。まずはね、チナリア放送記念第100回を目指してこれからも頑張ってみますので、お付き合いくださいますと嬉しいです。この1年の中でポッドキャストのランキングとか14位に何回も上がったりとかしたこともありましたよね。
そうですね、ランキングは日本のポッドキャスト音楽インタビューカテゴリーで最高14位を記録してますね。何度も、はい、上がってまして、総再生回数は今のところ4000回超えですね。
うん、あと本当に皆様からチナリアトークルーム毎週たくさんのコメントをいただけるようになったりとか、本当に励みになっておりまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、でここでいくつかコメント紹介をしていきたいと思います。本当に楽しかったです。カーテンの裾縫いをしながら聞いていたのですが、笑ってしまい針を指に刺しそうになりました。それぐらい楽しかったですというコメントをいただきました。ありがとうございます。
おー、よかったですね、刺さなくて
本当ですね、気をつけてください。
私の方からもいただいているコメントです。ジョスムさん、さて今週のサザエチナリアトークルームはジョスムです。いろいろなところに面白いところがあるので、ぜひこのポッドキャストを聞いてくださいとコメントくださいました。もう一つ、
はい、
素敵なお写真、チナリアトークルーム今年もとっても楽しみです。あ、このお写真っていうのはあれですね、チナリアトークルームで未来予言の回があったんですけれども、はい、ユリアさんが写真とともに未来の自分だとか未来の世界を募集してくださったんですね。でそれでこの写真について素敵ですねというコメントでした。
あ、そうでしたか、ありがとうございます。
はい、
私の方からも一つ、その未来予言の回の時のコメントなんですけれども、チナリア今回も楽しかったです。チャイコフスキーの1812という曲、はいはい、私が現役の時所属していた第7師団の創立記念日のイベントで音楽隊と砲兵部隊がこの曲を演奏して実際大砲をぶっ放しました。迫力満点でした。1812の CD 持ってます、帰ったら聞いてみようというコメントをいただきまして、これはあれですね、各作曲家の印象についてロマン派編の時のコメントですね。
あ、すごいですね、実際に体験された方がいらしたんですね
すごい、私もちょっと聞いてみたかったかも、
びっくり、はい、
ここで初回チナリアトークルームで流した音源を振り返って、千夏さん作曲、私演奏のロンギングフォーロマンスをもう一度お聞きいただきたいと思います。
Thank you.
懐かしいですね。あの時の記憶が蘇ってきましたね。この曲でちなっちゃんとの出会いが始まったんですよね。
そうなんですよね。それがきっかけで時々プライベートでも通話することが増えて。
そうなんです。これちなりやトークルームを始めたきっかけですよね、うん、
これはラジオにしたら面白いかなと思って本当にノリと思いつきで言ってみたんですよ
なんかあの時は演奏会がね自粛モードの時に世の中こう暗くって、そんな中で仲良く2人でなんか大笑いしながら話してた内容で、ちなちゃんが自分たちだけでこんな大笑いしてたらもったいないよとか言ってくれて、すごいレアの話とか音楽について語り合ったりとかね、結構いい話あるんだもんって言い出してくれたのね。
うん、そうなの。それがきっかけで始めましたね。準備するまでどのぐらいかかりましたっけ？
あれは確かタイトルはスッと決まって、
そうそう、あれはねチナリアトークルームってユリアちゃんが考えてくれたんですよ。
そうそうなので、なんかほらチナちゃんが登録とかもすっごい早くて、なんか翌日かそのぐらいに申請したよとか言って連絡くれて、なんかすごかったよね。
早かったですね。
とにかくワクワク感こう半端なかったから、もうせっせとお互いになんかこう得意分野で役割分担とかしちゃって、ちょうどいい具合に分かれてたよね。
はい、すごくバランスいいと思います。でここでよく聞かれる質問なんですけれども、日本とドイツでどうやって収録しているんですかという。
そうそう、時差を乗り越えての収録で結構大変かなとは思ったんですけれども、だいたいドイツ側は朝で、日本側は夕方の時間が一番ちょうどいいねっていうことで、ビデオ通話のトークルームでちなちゃんがパソコンで録音してくれて収録してます。
そうですね、パソコンの内部の音を取り込んで、録音していますね。まさかこれ私一人では絶対にできないわけでして、シナリオですとか宣伝 CM 用の音声切り抜き編集などはユリアちゃんにお願いしてます。他にもあるかな。
そうだね、シナリオ作り、毎回の話の流れとかコンセプト編集、編集は2人で分けてやってて、でシナリオを作るっていうのは結構私好きで役割分担させていただいてるなっていう感じなんだけど、ちなちゃんはあれだね、データ管理とかポッドキャストの管理者だよね。あとはミックス、 BGM 担当、あと効果音とか機械はもう完全にちなっちゃん担当なんですよね
そうですね、
登録とか申請とか
はい、今のところ CM 作成くらいかな。
文字入れしてくれてて、ってでも私初めはパソコンのマイクで話してて音質悪かったんですよね。でそしたらちなっちゃんがある時マイクのプレゼントをドイツにくださって、でそれから急に音質が良くなったというエピソードがありますね
そういえばそうだったところがですね、私の送ったマイクっていうのが本当に不良品だったみたいで1ヶ月もしないで壊れてしまい返品になったんですね、プレゼントしたはずがそれでユリアちゃんが、あ、やっぱりいいよいいよ新しいの買うからって言ってあら、プレゼントの意味みたいな感じでしたね。
いや、なんかプレゼントをしてくださったおかげで意識がねもうちょっと高くなりましたね。あ、やっぱり収録するからちゃんとしたマイクは必要だなとか、本格的にだんだんなってきましたよね。それでちゃんと編集作業とかも切り取りとかもしてるし、
そうですね、そう、もう本当編集は最初私自分で言ったからにはたくさん担当しようと思ったんですけど、本当にもう編集ってすっごい時間かかって大変で、
あれ大変、
結局のところもうユリアちゃんにも手伝ってもらって、本当に半分ずつぐらいかな今のところ。
ちなちゃんとこのチナリアトークルームを始めたおかげで機械大音痴の私がものすごい成長を遂げたと思うんですよね。
いや本当にすごいことですよ。次ですね、チナリアトークルーム自慢な点、これどうでしょうかね。
自慢な点はですね、毎回音楽のコーナーがある、しかもこう自分たちの作曲や演奏を音源に使っているというところかなと思います。ちなちゃんはどう？
いやー、これはね、ここでしか聞けない話が満載であるということなんですよ。
確かに。
はい、やっぱりコンサートですとか SNS だけでは知ることのできない側面、あ、こんな人たちがこの音楽を奏でて作っているんだなって、普段見ることのできない面を面白がってもらえたらなって思います。
確かにもう裏話連発してますもんね。
そうなんですよ。でもそういう人間だからこその話って面白いじゃないですか。
確かにそうだと思います。
はい。
あとはね、台本の流れみたいな、なんていうのかな、構成を毎回打ち合わせして確認しているっていうチームワークが良いところとかも結構自慢な点なんですよ。
おお、確か
そう。
に。
なんか二重確認するじゃないですか。二人でやってて。で、お互いに出来上がったミックス済みの音源を聞いて、不備がないかとか、ミスしてないかとか、二重確認してね。で、これ二人して今になってもいつも感謝して伝え合える点とかすごい自慢なんですよ。
確かにね、なかなかね、長くやればやるほどだんだん甘えてきちゃったりとか。
そう。いつも忙しいのにありがとうとか、確認ありがとうございますとかね、仕事の時はもう丁寧語で使い分けてるよね、何気にね。
あ、そういえばそうですね。無意識な領域において、はい。
で、これなんか面白かったのが、なんか一回千奈ちゃんとこれ押し付け合ったらもうおしまいだねっていう話をしてたことがあった
いや、そう
のを
でし
思い
ょう。
出
こ
し
ん
て。
な30分のために多分10時間ぐらいかかってますから。
結構な時間割いてますよね。それで、やっぱり、もう二人のね、チームワークがないとできない作業なんだ
そう
な
そう
っ
そう
て
そう、だから
思っ
それを
た。
ね、もう片方がもう嫌になっちゃって押し付け出したらもうおしまいですね。
本当ですよね。だから本当に一周年記念迎えられて、私も嬉しいです。
本当におかげさまで。で、ここで大変な作業はということなんですけれども、私は編集が一番大変だと思ってまして、最近やっと慣れてきたけど、やっぱりこう言い直したりとか、ネット通信で一部切れてしまったりとか、速度の遅延を修正したりとか、そういう細かなところは時間がかかります。
編集もほら、自分たちの口癖でね、何度も、なんかとかさ、とか言っちゃってるのを毎回私カットするたびに、あっちゃまた言っちゃってるよとかね、トークスキルのフィードバックになってるんですけど、
おお。
もう細かいところとか編集するの確かに大変だなと思って。でもあとね、好きだから、まあ大変とか言えるかどうかわからないんですけど、シナリオ作りは何気に結構大変なんですよ。机にかじりついてるからね。集中してインスピレーション降りてきたのを鉛筆で紙に書き綴ってるんですよ。
そう、いつもトークに困らないように起承転結みたいな感じで本当に整った台本が来るんですよ。
いやいやいや、なんかほら、ちなちゃんには箇条書きで分かりやすく渡してるんだけど、私の鉛筆の走り書きとかのあれ大変よ、見たら そっとしちゃうだろうな、みた
い
いな。
やー、なんか大変なことをやってくれてるんだな。
いやー、なんかもう本当にちなちゃんも私の知らないところで、いろいろ音声の修正とか、音質のこととか、絶対大変なことやってくれてるはずなんだよね、コンプレッサーにかけたりとか。
ちょっと涙と汗の結晶じゃないですか。
じゃあ次、好きなエピソードを振り返る。これどうかな。
海外で起きた怖かったこと。
ああ、私もそれ入れた。それはね、第2位
3位に入ってるんだ。
入ってるね、トップ3の中に入ってるんですよ。
あとはね、作曲家とピアニストのバイト体験談もこれすごい面白かったです。
ああ、私もこれ入れました、入れました。順位ではないんだけど。じゃあ私からも。小中高ではどんな生徒だった？音楽家たちのキャラ濃い学生時代の回が私好きで第3位に 入れてます。すごいね、強烈だった記憶があります、ちなちゃんの面白い話とか。
お互いね、知らない子供時代の話ですからね、結構面白かったですね。
あとね、知られざる音楽学校の派閥とか話してて楽しかったなと思って思い出して。
あ、ありましたね。
あったあった。ちなちゃんは他にありますか？
モンスターペアレントモンスター顧客面白かったな。
あれね、なんか絶対聞いてる方は、へえーって感じになるよね。でも今だから笑い話だけどね。私の中では、 第1位に輝いたのはね、手ごわかった共演相手エピソードなんですよ。
はいはい、ありましたね。
あれは自分たちで撮ったのに聞き返すと笑っちゃうんですよね。他にもね、特別企画ドイツのクリスマスの会って好きでしたね。あ、そうだ、そうそうそう、あのコラボ企画とかしましたよね。クリスマスの企画で2人で何ヶ月も前から何かコラボやろうっていう話をしていて、私が即興演奏で弾いた眠りのパワーヌという曲にちなっちゃんが編曲アレンジをして素敵な装飾をしてくださったという音源です。
はい、では聞いてみましょう。いや、この曲ね、リスナーさんもこれ皆さんすごくいい曲ですねっていう風にコメント書いてくれたのを覚えてるんですよ。
そうでしたね、本当に。いや、私今聞き直してもこれ一人でね、まさかピアノを最初即興で弾いてると思えないんですよ。こうまるでピアノコンチェルトみたいな、こう元からそういう曲だったとしか思えないんですよ。ちなちゃんのね、裏話暴露していいのかな、これ。ストリングスをちなちゃんが即興でつけたって言ってくれたんだよね、最初ね。
あ、そうそうそうそう、これ即興でつけてますね、ほとんど全部、はい、
そうなんですよ。2人して即興だったんですよね。
これは面白いですね、本当に。あ、そういえばそうか。
それがコラボになって、即興プラス即興で一番自然体なものが完成されたようなイメージです。じゃあ次のお話に進みたいと思います。ちなっちゃんは好きな作業はどの過程ですか？
ズバリミックスをしている時です。
なるほどね。今も収録中って、これ実は音楽なしで収録してるんですよね。
はい、そうですね。音声が一番いい状態になるように、うん、最終的に音声をいろいろあちこち整えてですね、出すんですけど、その作業がやっぱりもう編集とかも終わって皆さんにお届けする形にするだけなんだなと思うと結構ワクワクしてね、楽しいですね。
番組が生きてくるっていうその瞬間ですよね。
ですね。ゆりあちゃんはどうでしょうか、うん、好きな作業何かありますか？
CM 切り取りっていうね、印象的なところを選ぶから結構面白くなっちゃって好きなんですよ。
あ、本当にあれすごい大変だと思うんだけど。
うん、なんかほら一回当時で聞いて、いやなんか自分ここ笑っちゃったなみたいな箇所を CM にするんですけど、これも結構裏技があって、CM 切り取りって収録の部分をそのまま切り抜いてるわけじゃなくて、収録したものの中から継ぎはぎにしてる部分もあるんですよ。
うん、またねそこだけ編集して作ってくれるところあるんですよね。
創作意欲がかきたてられて結構好きですね。
あれ自分たちでもね本当におかしくて笑い転げちゃう時ありますからね
思い出しちゃうんだよね、面白かったことをね。
そうそうそう、編集しながら時々笑っちゃってる
そう、あるあるだよね。じゃあ次、このチナリアトークルームから学んだことは何でしょうかという。
ね、一人じゃないからできるんだな、二人でお話ししていると無限に広がりがあるし、それにリスナーさんがどんどん増えてきて、皆さんすごく感想をくださるし、一緒に番組を育てているなって思います。
あ、いいこと言うね。本当ですよ。やっぱりさ、客観的に聞いてダメ出しする耳を持つようになったこととか、二人で聞くから一人が、うん、これいいじゃんいいじゃんと思ってても、もう一人がさ、あ、ここはとかって言ってくれたりとか、たまにそういうことあるじゃない。
うんうん、
そういうのがないとやっぱりダメだなって私も思って、番組を作るにあたってはそういう客観的な耳っていうのがあるのがいいなっていうのと、トークスキルの学びにつながっているのではないかと願っていますね。
あ、本当だね。うん、
あとさ、ラジオ番組の流れが分かったこととか大きいなと思って、それって一般的に流れてるテレビの番組とかラジオとか、皆様がどれだけの苦労をしているかっていうのが私たちも分かるなっていう、それが結構大事かなと思って。
ただ出演する側っていうだけだとね、パッと出て喋って終わりっていうことがあるけれど、その大変さっていうのがわかるよね。はい、次行きましょう。収録の面白エピソードまたは印象的だったエピソードはということですけど、どうでしょうか。
収録の面白エピソードって実は結構オフレコなんですよね。曲音源を聞いている時に2人でね、いつもああだこうだってコメントし合いながら聞いている時が実は面白いエピソードなんですよね。
へー、知らなかった。そう、
編集していつもリスナーさんには音源は静かに流してるでしょ、
うん、
でも収録した時には結構2人の中継コメント入ってて、まるでスポーツ観戦中のコメンテーターのツッコミみたいなお話だったりとか、聞きながら大笑いしたりとかしてて、編集中にあー楽しそうだなこれと思ってるんですよ。
あー確かにね、なんかしっとりした曲なんかだと、うわー綺麗だなーとかね、
うん、言ってますね。言っちゃってるよね。そうそう、うん、あれが何気に音楽家がさ、一つの音楽を一緒に聴きながらコメントしちゃってるっていうのが意外に面白いなと思ってて、でもそうするとリスナーさんがちゃんと静かにさ落ち着いて聴けないじゃん、
はい、
だからちゃんとね編集し直してるんですけど、実はそこが面白いんですよ。
なるほどね、はい、確かに面白いと思いますもしそういう機会があったらトークの会があってもいいかなとは思いますね。
確かにね、そういうトークの会を作ってもいいかもね、
うん、
音楽家の解説入り、うん、フィギュアスケートとかもさ、流れてる時にコメンテーターがね、いろいろ解説するじゃない。
うわー、そういう感じ。
ああいう感じだよねだからさ、ほんと面白いよね、
うん、
そう、ちなちゃんはどうかな、面白い、または印象的な、
なんかすごい面白い話とかが時々こう出てくるんですよね。例えばモンスターペアレントの回の時なんかですと、 そのレッスン中にね、お腹空いたって小さい子がわめき始めて、そこでお母さんがさっきゆりや先生のキッチンにバナナがあるのを見たんですけれどもバナナ1本もらえませんかって言ってくるところで、もうゆりやさんが笑っちゃって、ここであのバナナ、あごめんちょっと待ってって言って、一回一旦笑ってから、でまた入ってきて、でまた収録して撮るじゃないですか。で私も大笑いしちゃってですね、もう2人でもうお腹抱えて爆笑で放送事故みたいな感じなんですよね、
うん、
それはオンエアになったらわからないわけじゃないですか。さすがにそんなゲラゲラ笑ってるの流すわけにもいかないし
だいぶカットしましたけどね。でも面白いからちょっと入れたって感じでしたね、スパイスでね。
そう、でも実際はあれの20倍ぐらい笑ってますから
結構字で笑っちゃったりするんですよね。でここでね、あのぶっちゃけ話という、
ぶっちゃけ話になるかわからないですけど、
うん、
ドイツと日本の時差のために主にユリアちゃんが早起きしてくれているということですね。
それを言ったらさ、ちなっちゃんはさ収録の時に朝5時とか日本時間でそれやってくれてた時あったよね。逆に
私は朝すごい強いので、朝4時に起きたりとかよくしてますからね。5時に起きるぐらい全然朝飯前なんですけどはい、朝飯前っていうか朝ですけど、
びっくりしましたよあの時は本当に。
ゆりあちゃんの方ではぶっちゃけ話ありますか？
そういえば収録始めの方、実は結構毎回緊張してたかもっていう。
私も。
え、嘘なの？で前日とかね、あ明日収録だなとか思ってた。知らなかったでしょ？
知らなかった
ぶっちゃけあとさ、私結構細かいよねってなんかたまに本当にすみませんって思う。ちょっとめんどくさいんだろうなと思うところがちょっとぶっちゃけですねなんかほら映画とか監督してるような気分になっちゃって、編集はセンスだみたいな、一人でさすごい盛り上がってハマっちゃうたちみたいで、千夏さんにだいぶいろいろわがままを言ってきたなっていうのがぶっちゃけ話です。
でも結構毎回じゃないですけれども、例えば怖い話だったら怖い BGM 作れとかね、ここはこういう効果音入れてみようかとか、そういう提案をくれて、私は結構ねそれ楽しんでやってます。
あーよかった、
はい、
でそれがなんかドンピシャの反応で返ってくるもんだから、私もう本当にびっくりしちゃって、一心伝心かって思うぐらいちなっちゃんセンサーすごいんですよ、キャッチするセンサーが。ぶっちゃけ話はい、
はい、面白かったですね。
チナリアトークルームについてのまとめ、
まとめユリアさんお願いします。
チナリアトークルームを通じてチナちゃんのことをねもっとよく知れて本当に嬉しかったなって、まだまだ続きますけどっていうのが一つと、あと共同生活のような感じでね1年間振り返ってみると本当に楽しい年だったんですよ。もちろん大変なこともあったんですけれども、ワクワク楽しい気持ち充実感とかからもう大変なことを引き算して引いてもお釣りが出るくらいやっててよかったなって思える企画だなということですね。
本当ですね。それにリスナーさんとかファンの皆さん、毎回聞いてすごく楽しみにしてますとかねコメントくださったり、恥ずかしがってコメントはしていなかったけれども実は聞いてましたとかねあるんですよね。
そうなんですよね、本当に嬉しいですよね。はい、ではここで最後にのちなつさんと私それぞれ皆様にお知らせがありますので、どうぞ。
4月の10日スペクトラルメロディカという3曲入りの小さな CD を販売スタートします。ぜひツイッターででも音源聞いていいなと思いましたらお手に取っていただければ嬉しいです。でそしてその次の日なんですが、4月の11日、
4月の11日日曜日17時30分開演で、東京オペラシティリサイタルホールにて私伊藤ゆりやのピアノソロリサイタルを開催いたします。ここでは今回のコンサートの企画が日独交流160周年記念ということですので、主にドイツ音楽のプログラムを組み込んで演奏させていただく予定でございます。そして私の作曲いたしました草木の物語第1集を演奏いたします。皆様にいらしていただけますと嬉しいです。
当日オペラシティに直接行ってもチケット買えますか？
本来は予約制なんですけれども、今日 曜の放送から日が浅いので当日券もございますので皆様ぜひお立ち寄りください。
はい、ぜひぜひ生ゆりやさんを見に行きましょう
皆様にお会いできますことを楽しみにしております。
はい、では音楽のコーナーに移りたいと思います。
コラボ作品を皆様にご紹介したいと思います。今回の音楽はすべて千夏さんが作曲なさった曲 で私が演奏をさせていただいております。そこに千夏さんがアレンジを加えた祈りという曲をお聴きください。こんな風に生まれ変わるものなんですね
実は今ゆりやさんに初めて編曲後のこの曲を聴いてもらいました。
そうなんですよ、私は千夏さんにいただいた楽譜を、まあ、自分で収録してそれを千夏さんにお渡ししたという過程を踏んでいるんですけれども、空間がまたもう違うものになってますよね。ソロとストリングスがついたのとじゃん、なんかこう空から降ってきたっていう感じなんじゃないかなと、そんな音楽でした
素敵な、はい、ありがとうございます、はい、ということでしたね。はい、
はいはい、皆様いかがだったでしょうか。次回のテーマは他愛のない小話、音楽に焦点を当ててお話をしております。前から疑問に思っていたことあるあるエピソードなどですね。で、今月より2週間に1度の放送となりますので、次回の放送は4月23日金曜日になります。お楽しみに。
番組の感想やテーマのリクエストなどがありましたら、ぜひツイッターでチナリアトークルームを検索してコメントをください。お待ちしております。
はい、皆様今日はどうもありがとうございました。
ではまた再来週ということで。
はい、またね。
はい、ではでは。